everyone. 皆さん、こんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい。それではですね、本日も早速、一緒に元気よく勉強していきましょう。ではですね、まず先週のおさらいからやっていきましょう。先週のおさらい、テーマは忙しいの表現でしたね。忙しい、まあ、あの英語で表現しようとすると I'm busy、まあ、busy っていう表現を使う方多いと思うんですけども、まあよく使われます、これも。ですが、まあ、やっぱりネイティブはよく使うフレーズだからこそいろんな言い回しをしてくるわけですね。それで、3つに分けて忙しいという表現をカジュアルなもの中心に教えました。では、先週のおさらい3つに分けてやっていきましょう。忙しいの表現です。まず1つ目、この表現が I have a lot to do、 I have a lot to do、 はい、これです。 I have a lot to do、 a lot っていうのは、たくさんっていう意味ですよね。で、その後に to do、 するべきこと、 to do、 するべきことが来てますから I have a lot to do、 まあ、たくさんやるべきことがあるっていう直訳になりますね。まあこれ、I'm busy っていう表現と同じなんですけども、まあ、より数、よりカジュアルで、もう私も頻繁に聞きましたね。はい。I have a lot to do。では、この I have a lot to do を使って文章を一つ作りましょう。2回ゆっくり読みます。いきます。I've got a lot to do this morning.I've got a lot to do this morning. はい。ちょっと早かったかもしれませんね。 I've got a lot to do this morning。 はい、最初ちょっとね、言い方変えました。あえて変えました。 I've got a lot to do、 さっきとちょっと違いますよね。 I have a lot to do と、はい、意味は同じです。 I've got 何々、 I have 何々、意味同じです。ネイティブはね、発音をよりしやすくさらっとするためにですね、 I have を I've got っていう人がいるんですね。 I got a lot to do、まあ意味は同じです。ですから、たくさんやることがある。This morning。今朝は。今日の朝は。ですね。いかがでしょう。I've got a lot to do this morning。今朝はたくさんやることがあります。という表現になるわけです。はい。いかがでしょう。I have a lot to do。はい。I'm busy と同じ意味でしたね。忙しいです。では次、先週のおさらい二つ目です。二つ目の表現。これが、Tied up. Tied up. はい。Tied up ですね。まあ、tie up って言いますと、縄などに縛り付けることを意味する。意味するんですね。ですから、tied up。まあ、もう自分が本当に縛り上げられたように、もう動けない状態。まあ、そんだけ忙しいよっていう表現になります。では、この tied up。これを使って、今回も文章を作ってみましょう。またゆっくり2回読みます。ちょっと長いです。いきます。I'd love to go with you, but I'm tied up with this job right now. I'd love to go with you, but I'm tied up with this job right now. はい、いかがでしょう。ちょっと長いですね。分解して考えましょう。I'd love to go with you。 はい、難しく考えないでください。 I would love to go の省略で I'd love to go になるわけですね。めっちゃ行きたいです。 With you、 あなたと。 But、 しかし、 I'm tied up with this job、 私は今このジョブ、仕事に縛り付けられています。そう、そんだけ忙しいという表現ですね。 Right now、 今は。はい、という表現になります。 I'd love to go with you, but I'm tied up with this job right now。 はい、ものすごく私行きたいんですけども、今この仕事に、この仕事でめっちゃ忙しいんで行きません。はい、そういう表現になるわけですね。 tied up、とても忙しいという表現です。ぜひ覚えていてください。はい、それでは先週のおさらい、次3つ目に参りましょう。3つ目、この表現がSwamped. Swamped. はい。 swamped。 はい、原型 swamp、 これはね、あの沼っていう意味があるんですよね。沼、まあ沼に足取られて動けない、まあそういった表現だと覚えてもらったらいいかもしれません。まあとても忙しくて圧倒されている時に使われます、 swamp。 ではこの swamp、 これを使って文章をまた、作りましょう。2回ゆっくり読みます。いきます。 I was swamped with emails when I got back from the trip. I was swamped with emails when I got back from the trip. はい、いかがでしょう。また分解して考えていきましょう。 I was swamped with emails。はい、I was swamped、 とても忙しかった。 With emails、 email、 メールですね。 email、 email でとても忙しかった。 When I got back from the trip、 When I got back、 Got back、 はい、原型は get back、 戻るっていう意味ですね。 When I got back、 戻った時、 From the trip、 Trip っていうのは旅行でしたね。はい、まあ仕事のちょっとした遠出なんかも trip、日帰りのものでも trip っていう人は結構います。ですから全体の文章で考えると、 I was swamped with emails when I got back from the trip。 これで、トリップ旅行から帰ってきたら E メールの対応に追われてとても忙しかった、こういった文章になるわけですね。はい、ちょっと長かったです。 I was swamped with emails when I got back from the trip。 はい、まあ、I was swamped、 swamped という表現だけ覚えててください。はい、いかがでしょう。先週のおさらい、忙しいの表現でした。おさらいは以上となります。はい、お待たせしました。それではここからはですね、いよいよ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、面白いねです。面白いね、まあね、面白いっていう表現、まあ使う状況によって微妙に意味が違う場合もありますよね。例えば、まあとっても本当にお腹抱えて笑うような、まあバラエティなんか見てね笑う場合と、あ、とても興味深いねって、まあちょっとあのなるほど的な面白いもありますよね。まあ英語でももちろんいろんな表現ありますので、今回はどのように面白いのかによって言い方が異なる単語を、分けて教えます。本日4つに分けて教えますね。はい、それでは早速面白いいきましょう。まず1つ目、皆さんご存知ですね、 funny、 funny、はい、funny、 面白い、まあね、笑いを誘うユーモアのある面白い、まあバラエティ見たり芸人のねネタを見たり、まあいろんな面白いがありますけども、はい、funny、 これが一番皆さん一般的で聞き慣れていると思います。もうご存知ですね。まあ例えば彼は面白い人だね、 he is funny、 愉快な人だねってなりますね。あと、まあ文章もう一個、まあ簡単なものを作るとすれば、あ、面白い映画だったね、That movie was funny. That movie was funny. はい、簡単ですね。面白い映画だったね。まあさっきも言ったように、面白いっていうのは、まあ愉快な、ユーモアのある面白いですから、まあちょっと、なんていうんですかね、おふざけの映画とか見た後ですね。はい、こういった場合に使ってください。That movie was funny. Funny. 面白い。かっこユーモアのある。です。はい、まあもう皆さんご存知だと思いますんで、さらっとこれは流して次に行きましょう。では次の面白い、はい、私が一番あの知的でかっこいいと思う面白いです。これが interesting、 interesting、 はい、 interesting、 これも皆さんまあ中学でも学ぶんでね、ちょっと覚えてる方は覚えてると思います。 interesting、 これは、興味深い、関心を引く、面白い、まあ学術的に興味がある分野でね、あ、実に面白いねこれみたいな感じで使われます。まあでもそんなめちゃめちゃ硬い単語ではないんでね、皆さん普段使い全然してもらって全然問題ないです。ではこの interesting を使ってまた簡単な文章を2つ作っていきましょう。まず1つ目、ゆっくり読みます。 That sounds interesting、That sounds interesting. はい。Sounds interesting. はい。Sounds。まあこれ原型 sound ですから、まあ sound、 聞こえるですね。だから、あ、それ楽しそうだね。楽しそうに聞こえるね。 ていう表現だと思ってもらって構いません。 That sounds interesting。 あ、とても面白そうだね、興味深いねっていう表現です。ちょっと知的でしょ。はい、ではこの interesting を使ってもう一個文章を作りましょう。 I saw an interesting documentary about elephants。 I saw an interesting documentary about elephants。 はい、 I saw an interesting documentary。 はい、ドキュメンタリー、I saw, 見たですね。 I saw an interesting documentary、とても興味深いドキュメンタリーの番組を見た。はい、これね、あの I saw, watched でも構いません。まああの多分ね、この映画とか何かの試合を観戦するっていうのは watched って学んだ方も多いと思うんですけど、まあ本当は正しいんですね、これの方が。ですがまあネイティブはもうね、日本人でも結構日本語をね、なんかもう適当に使う感じあるじゃないですか。ですからまあ外国人も本当は正しくないんだけど、何かテレビ番組見るときも映画見るときも watched ってわざわざ言わずにもう saw って言った方がまあさらっと言えるし、なんかカジュアルに普通にはもう知ってて間違えた表現を使ってる人も多いですね。ですからあえて今回 saw にしました。 I saw an interesting documentary about elephants。 はい、 about elephants、 elephants、ゾウですね。はい、ですからもう簡単、ゾウに関するドキュメンタリー、面白いドキュメンタリーを見ました。はい、そういった文章になるわけです。いかがでしょう。まあ、これも簡単でしたね。はい、それでは3つ目に参りましょう。ここからはまあちょっとまあ知ってない人も出てくるかもしれません。まあ割とメジャーなもんですけどね。はい、それでは3つ目の面白い、これがエンターテイニング、entertaining。 はい、 entertaining、 まあエンターテイナーとかいう言葉もね、日本では普通に使われます。 entertaining、これはね、喜びや感動を与える、まあ楽しませる、面白い、はいですね。まあサーカスとかですかね、喜びや感動を与える、うん、まああのファニーに割と近いんですけども、よりもうちょっとなんていうか、ちょっと硬い単語ではありますね。まあ普段使いもできるんですけども、entertaining、ぜひまあ覚えていてください。では文章を作りましょう。また2回ゆっくり読みます。The party last night was entertaining. The party last night was entertaining. はい。ちょっと分解して考えましょう。The party last night、昨晩のパーティーですね、 was entertaining、 面白かった。はい、もう簡単ですね。 The party last night was entertaining、昨日の晩のパーティー楽しかったねという表現になります。はい、どうでしょう。まあ難しくないですね。ではちょっとまあさらっと言ってますけども、本日の最後の単語です。4つ目、 excitingExciting。 はい、これも聞いたことある方多いでしょうね。 Exciting でも日本人も普通に使いますね。もうイメージ通りの単語です。ハラハラドキドキする、面白い、はい、 Exciting。 まあこれを使ってね、また文章を2つ作りましょう。1つ目、 That was an exciting game。 That wasan exciting game。 はい、これも簡単ですね。 That was an exciting game、That was an exciting game。 That was ですから、あ、これはまあ主に、あ、まあ、文章訳す必要はないですかね。 That was an exciting game、 面白い試合だったねです。はい、まあ It was an exciting game でもいいんですけどもね、同じように That って使う外国人の方も多いです。That was an exciting game。 あの試合面白かったね。はい、です。もう一個、もうまあせっかくなんでもう一個文章作りましょう。 It's going to be an exciting year。 It's going to be an exciting year。 はい、 It's going to be、 はい、 It will be と同じ意味ですね。 It's going to be、 まあ、未来はこうなる、未来の、話をしてくれるんですね。 It's going to be an exciting year。 あ、今年は面白くなりそうだね。まあ、新年の、お話をしてる最中なんかに出てくる文章ですかね。はい、 Exciting year、 ぜひ覚えておいてください。はい、 Exciting でした。でですね、本日まあ簡単な単語が多かったんで、ちょっとまあ物足りないと感じた方もいるかもしれませんけども、最後にポイント単語おさらいしていきましょう。まあ、本日のテーマの単語ですね。まず一つ目、funny、funny、f u n n y、f u n n y で、funny。これは笑いを誘うユーモアの悪い、ユーモアのある面白いですね。まあ、バラエティとか、ね、芸人さんの芸、ネタを見た時なんかによく使われます。はい。では次。interesting。interesting。はい。興味深い。まあ、関心を引く面白いですね。学術的な面白さなんかもあります。まあ、硬い表現のようですが、まあ、実は、全然そんなに硬くない単語ですね。interesting。 はい、ちょっと長いですね。綴り難しいかもしれません。 interesting ですね。 interesting、 興味深い、面白いでした。では次、 entertaining、 3つ目ですね。 entertaining、 まあ、エンターテイナーなんて言葉もありますからね。喜びや感動を与える面白い、人を楽しませる面白いです。では次、最後ですね。これが exciting、 exciting でしたね。 exciting、まあ日本語でも使われます、普通にカタカナで。まあこれはハラハラドキドキする面白さですね。はい、もうすごく細かく説明する必要もありません。はい、ではですね、本日のポイント単語も以上となります。皆さんお疲れ様でした。まあ、本日のテーマでね、ちょっとわからないなってとこあったり、もう一回聞きたいなってとこがありましたら、来週また前半におさらいもしますし、あとですね、奈良 .fm のホームページから、私のこのファンファンペラペラタイムのですね、テキストが、まあ、簡単なものですけども、見ることができますので、ぜひそちらも合わせてご確認ください。ちょっと、まあ、文章とかもね、しっかり書いてあるので、よりわかりやすくなると思います。はい、それではですね、本日のファンファンペラペラタイム、英語のコーナーは以上となります。皆さん、お疲れ様でした。